南極の風景は、太陽が熱を失って冷たくなってしまった後、万物死滅して永劫の氷の墓場となり、暗黒の宇宙で虚しい宣伝を続ける全太陽系優勢の未来の予想図に彷彿すると言われる。厚さ4000尺の氷外に覆われ、周辺に見上げるような氷の断崖を巡らした平均高度9000尺というヨーロッパの1倍半ほどの異様な高原が、南極の頂点を中心に南緯67度のあたりまでほぼ円形に広がっている。北と南に氷に閉じ込められた湾の入り口がある。内陸の西側に2つの大氷河を挟んだ1万尺から1万3000尺の断層山脈が極に向かって連なっているが、その先はどこまで行っているものやら現在のところでは不明である。内陸の東側、フランスの全土にあたるほどの領域は7000尺から1万尺ぐらいのテーブル状の平地になっているらしく思われるが、確かなことを言える者は一人もいない。相対として極点にあたるあたりが一番高く、そこから四方へ放射状に低くなっている。したがって内陸の氷外は氷河運動の形式で、傾斜のある限り絶えず緩慢な流下を続け、最後は海岸までずり下がってきて氷の護岸を作るか、海の上へ泳ぎ出して氷山になる。宇宙から見れば秒たる一個の優勢に過ぎぬ地球というこの土くれは、23度半の傾斜をしながら変気な遊行をするので、南極では1年が昼だけの季節と夜だけの季節に二分される。南極では地球の回転を横から見ていることになるので、太陽は地平線の近くを横転するばかりで、33度半より上には上がらず、落日はいつも斜めに沈んでいくが、これは見る目にも印象的である。この地方は北極のように暖流や暖かい気流の流入がないので、世界無比の交換地帯になっている。内陸の奥で零下84度というところまで測ったことがあったが、広いこの大陸では一地点におけるある一日の計測などは何の意味もなさない。それからまたどれほど下がるものか想像もつかないからである。内陸の表現では零下40度は常温というところだが、50度まで下がると温度傾斜が激しくなるので、必ず風が吹き起こってくる。表現の氷も寒気で縮むかと見え、知覚の苦痛が身に感じられるほどである。この冷たい風をまともに顔に受けると、10秒と経たぬ間に皮膚が剥がされてしまう。氷の上に立っていると足の指が急速に死に始める。そのあたりを跳ね回って生き返そうと努力しているうちに、今度は鼻が凍り出す。その手当てをしていると手が凍りつく。60度となると徐々に劇薬の中へ落ち込んでいく。異常な苦悶を経験することになる。それもしばらくのことで、間もなく全感覚が脱落し、アヘンでも飲んだように何の苦痛も感じなくなる。ここでは雪さえも並々ならぬ形相をしている。色は真っ白で、氷の滑らかさも透明さもない。六角にならずに針とも言えないような微小な針状の結晶をする。ちょうどタンポポの綿毛のようで、息で吹いただけで飛んでしまう。手で救おうとすると、手の起こす風でふわりとよそへ行ってしまう。軽すぎるので振ることもできず、巻雲のようになって大気の中に浮かんでいることが多い。零下60度ぐらいになると、いよいよ微小な分解を遂げ、雪の上を歩いても足跡が残らない。南極とはこういった魔物だが、ここでしばしば起こる天候の突然変異は特に悪魔的であって、今日の気象学の知識では理解されないことが多い。低緯度地方の予測や予報の技術は全然この地方に当てはまらない。ある年の経験や記録で 他の年の天候を予想することは絶対に不可能である。一例を挙げると、1912年の2月7日ロス海に向いた氷底上の温度は華氏の零下9度だったが、翌8日には零下70度に下がった。こういうことが何の前触れもなく始まる。この気温異変はスコット探検隊を破滅させる起源になった。日本の探検隊はその日船に帰っていたので一日違いで助かった。1923年スコット遭難10周年の記念講演で、イギリスの気象学者のシンプソン博士が、まだ世界に知られていない南極大陸の天候異変と吹雪について解説を与え、指揮者の注意を促したことがあったが、南極独特の大吹雪はこの地球上で最も恐るべきものの一つになっている。南極大陸の気流の動きは大体が高気圧性で、大気は大陸から外側へ流れ出すが、これに地球の自転が作用するので、風向きは皆東風の分力を持っている。海岸に近い氷底上でよく猛烈な大吹雪が起こるが、これは気温の激変で、海上の気圧と内陸の気圧の差が急に大きくなったところで、移動気圧波の形式によって唐突に始まるのである。1912年はよく吹雪があり、日本の探検隊を南緯80度05分のところから吹き落としてしまったが、2月末から3月の初めにかけて約10日の間、秒速45メートルの吹雪が1分の休みもなく付近に吹き、スコット隊の全員5名を氷原に染みつかせてしまった。南極地方で内陸の探検をするということになると、南極海の氷山と流氷と長い戦いをやった後、氷の城のようにそびえ立つ400尺の氷壁をよじ登って内陸氷の大地の上に出るところから始まる。踏破する氷原というのは、実は大陸の表面にある山稜や渓谷を埋め尽くした大氷床なので、複雑な周極をたたんだ峻険たる氷の山岳の間を氷河の亀裂を迂回しながら、あえぎあえぎ分け上ることを言うのである。南極点を征服するということになると、その困難は想像を絶したものになる。海岸から南極の頂点までの距離は、パリ、ベルリンの1070キロよりもまだ200キロも遠い。東京と福岡ほどの距離を犬ぞりについて90日から100日くらいかかって徒歩で往復するのだが、80度以南は大氷河について登る無限の氷の階段で、そこで零下70度以下の寒気にいてつかされ、秒速30メートルの吹雪に絶えず吹き悩まされるのである。シャクルトンは、人間が南極の80度圏内へ入ると、あたかも地球から他の遊星へ投げ込まれたような気がすると言っている。そこでは行動はすべて未完成で、幼稚で所在に主たることを失い、思考作用の空虚と無意は果てしないものになる。例えば歩きながら我と我が身に話しかけ、その言葉を聞き入るような迂闊な真似をする。80度圏の方向中に起こったことは、後で思い返すと皆緩慢な動作の物食い幻だったとしか思えない。80度圏はおよそそういったところなんだろう。それは分かったが、極地点ではどんなことが始まるんだろう。アムンゼンの南極探検の報告書には、我々は目的地点に到達せり、旅は終わったと、それだけしか書いていないが、ノルゲ号の北極横断で88度付近でノームに出会った時、未知の極に近づく不安と恐怖を正直に語っている。わずか数年前まで北極地帯にはひょっとすると空気がないのではないかと一部の人々に考えられていたが、そういった恐怖が心臓を強く締め付けた。もしかすると知らないうちに北極の頂点を過ぎ、深い霧に巻かれながら誰も知らない向こう側の神秘的な北極地帯に、二度と文明に接し得ないような恐ろしい 奇怪な旅に登るのではなかろうか。そしてまた真実そんな羽目になるような気がしたし、竜に言えぬ深刻な不安にあえいだ。スコットの探検隊はアムンゼンより33日遅れて南極の極点に到着し、88度50分のところでアムンゼン隊のソリの跡を見つけた。その日の日記。ノルウェーの連中に先んじられた。最初に南極点に到着した栄誉は彼らのものである。ああ、なんという失望。忠実な同僚にすまない。明日極点を一別したらできるだけ急いで帰ることだ。終日いろいろと思いふける。帰りの旅は多分辛いものになるだろう。果たしてうまくいくだろうか。1月18日、極地点に着いたところでただ一行こんな風に書いている。おう神よ、実に恐ろしい土地です。スコット隊5名の凍死体は8ヶ月後に発見された。5個の死体は氷に閉じられて石塚のように固くなっていた。スコットは寝袋の垂れをはねのけ、最も信頼していたウィルソン博士の胸に片手を乗せたまま死んでいた。3月29日の日記には、神よ、同僚を助けたまえ、とあった。ケンブリッジ大学のスコット極地問題研究所の教文の上に、次のような言葉が彫り付けられてある。地の果てを尋ね明かさんとして、そこにて秘められたる神の面を見たい。探検とはそもどういうことを言うのだろう。恐ろしい土地へ身を挺して入り込み、絶句の観難をしのぎ、全世界の地理学者に知られていないことを驚くべき距離の奥から引きずり出してくる。極地探検隊の運命をポーが南極洋で歌っている。無限に広がる大表現、その上に雲、風、霧、雪などの入り乱れた狂おしい景色。その濃霧の幕の中へ3人、5人、8人、12人、それに犬やソリの列が神秘な何者かに疲れたように苦しみ、もだえながらやむにやまれず突入していく。そして永遠に誰もそこから帰ってこない。極地の探検が始まって以来、この150年の間にさまざまな悲劇があった。北極にはフランクリン探検隊の謎のような消滅と、グリーリー探検隊の惨憺たる遭難があった。フランクリンの一行は1848年の夏、パフィン湾からランカスター海峡を越えたらしいところで消息が絶えてしまった。その後10年にわたってカナダの北岸を幾十隻かの救助船や捜査船が探して回ったが、一つも確実な消息が得られなかった。19世紀の末になって、キングウィリアム島の海岸に土着しているエスキモーの言い伝えによって、フランクリンの一行がこの辺りまでたどり着いたことだけはおぼろげに察しられたが、詳細は今なお依然として不明のままである。グリーリーの一行は1881年にグリーンランドへ探検に行った。引き上げ船に見捨てられ、サビン岬の近くに天幕を張って越冬を始めたが、寒気と飢餓で次々に倒れ、4年目の春になって救援隊が到着した時には、23人のうちグリーリーと6人の隊員だけが生き残り、埋葬もしていない仲間の屍の間で人間の影に過ぎない幽霊のような凄惨な姿でやっと呼吸をしていた。南極ではスコットの極地探検隊とシャクルトンが死んだ。日本の国旗は 南極の風にはためきながら漂うように遥か視野の外に消え、記憶の下にハイベルクの大氷河を挟んだ極地山脈の死んだような輪郭が現れた。氷雪を突き抜けてわずかばかり現れ出した山頂の岩はめくるめくような氷の反射光の中で古めかしい城壁のように立ち並んでいる。あるものは赤みがかった褐色をし、あるものは鉄のように黒く、たった今地獄の中で燃え尽き、すすをかぶりながらけぶっているような色をしていた。極の方へ果てもなく続く山々の間は、ゾッとするような緑色の氷床と無限の闇を潜めた底知れぬ氷河の亀裂で石爆たる空間と黒金のような沈黙がその上に広がっている。それはちょうど氷と霧と寒気と岩ばかりで、雲の向こうにまだ空さえもなかった第四期の初め頃のヨーロッパの姿を想像させた。快適な温度を保っている機密室の柔らかなクッションにもたれ、浮世離れの下、夢のような悠長な状態で展望している極地付近の風景は、禁欲的なカトリック教の地獄のようないかめしい様相を別にすれば、ただ荒涼としているばかりで、いかにも無味な眺めだった。しばらくの間、フロントグラスに額をつけて見下ろしていたが、知りたいと願うような珍奇なものは何一つ目に入らなかった。1時間ほどすると、セオドライトに目を当てていたジェームスが、こちらへ振り返って片手を挙げてみせた。まもなく南極の頂点に着くという合図だったが、バード大佐はなぜか楽しくなかった。もう何分かすると、アムンゼンやスコットの隊が15年前に苦しみ、喘ぎ、息も絶え絶えになってたどり着いた約束の土地を悠々と空の上から見下ろすことができるのだが、しかしそれがどうしたというのか。たとえ90度圏の周りを百遍旋回してみたところが、要するに極地の風景を別見したというだけのことに過ぎない。アムンゼンが99日かかったところを10時間で往復したということにどんな意味があるというのだ。南極大陸を一周したとでも言うならまだしものことだが、頂点の上に到着しても、その向こうにまだ果てしもない未知の広大な地表が残っている。人間は間もなく基地に飛び返り、後に地平線が残る。極地の過酷な自然に立ち向かって吹雪や寒気とやり合い、星と星の間に自分らの道を尋ねながら、クレバスを迂回するか突貫するか自由な判断のもとに決定し、極地の大表現を自在に料理し去ってこそ探検と言えるのだろう。機密室の春のような気温の中に収まり、こうして漫然と空の上を飛び回っているが、人間の功績としてはもうマイプライと呼ばれた日本の探検隊にすら及ばない。空爆への大起動、かくいう自分は航空術というものの可能性の上にふんわりと押しのせられ、南極の頂点へ運ばれている一種の荷物のようなものに過ぎない。誰かがバードは探検家の珍品だよと言った。苦い味が毒のように心の上に滴る。子供の時、将来の希望はと尋ねられると探検家と答えた。極地探検は久しい以前からの志望だったが、足を負傷して歩く探検家になれなくなったので、飛行機で志を遂げようとしていることがそんなにも滑稽なのだろうか。この前の北極往復飛行では「空の彼方へ」という本を書いた。今度は発見という随想をものにするはずだった。構想はもう出来上がっているが、一体何を発見したというのか。発見したものは南緯80度05分に立っていた日本の国旗だけだった。バード大佐は目を打つような旗の炎の色をまぶたに浮かべていたが、そのうちに今度の探検でこれこそは真の意味の偉大な発見なのだと思いついた。 1923年の7月、イギリス政府は南緯60度以南、東経160度、西経150度に挟まる区域をニュージーランドの属領とみなすと宣言したが、表現上の国旗の基準によれば、その年より11年前にすでに日本の属領となっているはずのものであった。イギリスだけのことではない。その年、ノルウェーの政府は南極圏内のペーター一世島をアムンゼン島と改名した上、南緯69度、西経90度をノルウェー領とし、捕鯨船根拠地にするという公式発表をした。オーストラリアもフランスもドイツさえもが目覚ましい領土宣戦の宣言をやっているのに、日本の探検隊はこの15年の間何の意思表示もしていない。何の当て込みもなく、前触れもなく、影のように内陸へ入り込んできて80度圏内へ国旗を立て、大した身振りもせずに帰っていってしまった日本人。人知れぬところでシンクをなめ、内陸の氷原の下に偉大な功績を埋めたまま、何の発言もせずに覆いようとしている。これはどういうことなのか、バード大佐には理解できなかった。昭和5年の春、第一次の南極探検を終わるなり、日本の外務省に南極探検の記録を請求してやった。7月になって米国国務省を通じて唯一の報告書だという南極記と題した小冊子が届いた。探検のアマチュアが書いたものだと見え、至る所に意外な叙述があり、微笑ましい限りだった。バード大佐は宋氏や殉難氏が生きていた昔から東洋人の精神の中に科学的直感力といえるようなものが潜んでいることを感じ、日本人の探検家が無頼の冒険に成功したのも決して言われのないことではなかったと納得したが、なおかつ自分の発見だと思ってヘレン・ワシントン湾、ハール・フロート湾と命名し、ワシントンのナショナル地理学協会から発表した南極の海湾は、すでに15年前日本探検隊が発見してそれぞれシナン湾、大熊湾と命名しているのを知って驚いた。バード大佐は南極の新地図からヘレン・ワシントン湾とハール・フロート湾の名を抹殺し、その箇所へ日本人の命名した名をうやうやしく書き入れた。日本の探検家の隠れた功績を検証できる者はこの世に自分だけしかいないと思いながら、